おはようございます。1103人さんです。思い出したんで話しておきたいと思います。ということで今日も話しさせていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。こないだね、なんじゃこらと思ったんですけれども、僕この頃大阪に電車で行く機会がまたまた増えてましてね。でこの間も行く時にですね、Apple Watch のスイカ、モバイルスイカにチャージをしようと思いですね、で外でまずバスにね乗ろうと思って、そのバス停でチャージ1000円か2000円チャージしようと思ってですね、Apple Watch 上からピコピコピコピコとねこうタップして、でまあお金をチャージスタートみたいな感じでボタンを押したわけなんですけれども、チャージされましたというのが出てから次にですね、その入金した金額が反映するまで、そうですね、早い時は数秒でピュッとね、反映するんですけども、その時はいつまで経ってもぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってですね、反映してくれなかったんですよ。でまあそんなことがあって気持ち悪いなと、この後これでバス乗って折り品にですね、なんかおかしなことになるのも嫌やなと思ったんで、アップルウォッチのスイカを使わずですね、 iPhone の中に入ってる、これまたモバイルスイカ、残金バス乗るぐらいはあったんで、それで乗りました。でそれから家に帰りましてからそのことを思い出してね、再度やってみたらですね、うまくいったんですよ。あ、いったな、何やったんかな、モバイルスイカちょっと調子悪かったんかなとかね、なんか通信環境良くなかったんかなとかね、いろんなことを思っていたわけなんですけれども、それから数週間のちに再び同じことが起こりました。で今回はその時はもう京阪の電車乗って座ってる状態でもまだぐるぐるぐるぐる回ってたんですよね。でこれあかんなと思って iPhone でその解消方法をこう見てみるとですね、モバイルスイカのアプリを一旦消してからもう一回入れたらいけるよみたいな感じの記事があったんで、あ、そうか、Apple Watch のね機種をこう変えたりするときも一旦削除して、でまたまた同じ ID、Apple ID とかで、登録をしてあげるとその時の残金引き継がれてね消えたりするわけでもないというのが分かってたんで、あ、それをやればいいのか、ちょっとでも邪魔くさいけど、まあ電車今乗って座ってまだこれから何十分と電車乗る中で、それぐらいの作業できるかと思ってねやり始めました。ところがですよ、モバイルスイカのアプリを Apple Watch 上から削除をして、で再びインストールを試みたらですね、増えました。今までのスイカ情報ではない新しいスイカとして何か登録されてしまった状態で、で前のね金額も引き継がれていないし、登録をするときにはまずいくらかチャージをしないといけないんですけれども、1000円とりあえず入れてみたら、その1000円の真新しいモバイルスイカが Apple Watch 上に登場したわけなんですよね。でうわ、なんやこれ、前の金額引き継いでないし新しいモバイルスイカになってしまいよった、かつ今乗ってる電車これは前の消してしまったモバイルスイカで乗ってて、降りるときは新しいモバイルスイカで降りるってなことをすると、これおかしなことなんで絶対改札開かへんわと思ってね。でそれからいろんなことをやりました。で iPhone 上で今身につけている Apple Watch のモバイルスイカの中にどういうね、モバイル決済ができるか見るウォレットっていうところがあるんですけれども、そのウォレットの中を見ましたらですね、今回真新しく入った1000円のモバイルスイカ、そしてその昔に使っていた、まあ今もね夜寝る時につけてるんですけれども、Apple Watch シリーズ3の時のモバイルスイカで、消したはずなのになぜか存在する、様子がおかしいモバイルスイカ、この3つが iPhone 上に出てきたわけなんですよ。 iPhone 上の Apple Watch の中に入っている存在するモバイルスイカとして出てきたわけなんですよね。で、この3つ、こういらんでこんな3つも、どうせならこれ全部統合して1つになってよ、なんて思ったんですけれども、これまたね、検索して調べてみるも、統合することはできませんというふうなことが書かれていました。で、いろんなことしましたね。もうこれ、それからもうだいぶ日が経って今思い出して喋ってるんで、うまく言えないですけれども、あれやこれやどれやこれやしてるとですね、最終的にはおかしかったモバイルスイカが復帰しました。でもですよ、その復帰したモバイルスイカと、真新しいモバイルスイカと、シリーズ3に入っていた引っ越ししたモバイルスイカ、この3つがね、もう本当に少額ずつ入ってるっていう感じのものになってしまって、これ困ったな、使いにくいななんて思ってたんですけれども、まあ災いあってなんとかっていうわけじゃないですが、複数モバイルスイカをアップルウォッチの中に入れておいて、それをなんか今からわーっと喋りますよ、エクスプレスカードの設定とかっていうのも簡単に切り替えられて、使い分けによってはこれ3つぐらい入っててもいいんちゃうかなっていう風な最終的に結論になりました。でもね、やっぱり数百円ずつね、入ってる状態のモバイルスイカ、これきっちり使ってできたらもうゼロにしたいのになーなんていう風に思ってたんですけども、これまた細かい数字でチャージできたんですね。なのでその後ですね、バスに乗ったり地下鉄乗ったりするときに、その少額のモバイルスイカにちょうど自分が降りる区間の料金になるようにプラスアルファの金額をチャージしてですね、ちょうどの精算にして、今モバイルスイカ無事にですね0円が2つ、そしてしっかり使っていける数千円入っているモバイルスイカ1つにすることができました。まあ、とにかく今回の原因、チャージをして、チャージができましたよっていうようなお知らせの画面の後に、反映するまでぐるぐるぐるぐる何十分待っても反映しなかった、あれは一体何やったんかなと思ったりしますが、多分こっちのネット環境やったと思うんですよね。 Apple Watch から iPhone、 iPhone からテザリングで iPad、 そんな風な使い方をしてた時のトラブルやったんで、あ、外でチャージするときはそういう使い方のネット環境の接続はやめた方がいいなというのを今回思いましたとね、なんかいろんな話わーって喋りましたけども、なんのこっちゃとなんのこっちゃみたいな感じに思ってる方々もたくさんいらっしゃると思いますが、まあキャッシュレスのね支払いでちょっと普段起こらないようなトラブルが起こった時の解消法、そんなんね、普段そうなってないのに調べてるわけもなく、いざとなってもうまく動かない、これは非常に焦りましたよという、そんなこんなのお話でございました。今日もねこの後外出するんですけれども、しっかりも家の Wi-Fi の環境の中でチャージしていこうと思います。